こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
はい、では今日もグローバルママカフェ始めていきます。今日は2人でお送りします。ではまず自己紹介からさせていただきます。私はフランスで活動しています、諸岡佳奈です。子供が4歳、7歳、9歳の女の子3人を育てております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、私は、イタリアのナポリに住んで活動しています、高橋千秋と言います。子供が5人いて、上から15歳、12歳、9歳、6歳で、それ4姉妹と、あと3歳の男の子が1人います。はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。で、今日のテーマは海外での日本語教育なのかな、ちょっと喋りながらまたちょっと変わっていくかもしれないんですけどこれを日本語教育かな、日本語事情についてそう喋ろうと思ってるんですけど、そうこれを喋ろうと思った理由はですね、9月にマザーズコーチングインターナショナルチームでフェス、インターナショナルフェスと題しまして、いろんなティーチャーたちが座談会をさせていただきました。全部オンラインだったんですけど、世界の国々をつないで、いろんなテーマでやった中で、私が、学校の選び方っていうテーマで、で千秋さんは、日本語、継承語、
継承語、日本語ですね、日本語をどうついていくっていうのをテーマで、開催させていただきました。
ね、それをこうやってみてなんかちょっと感じたことがあったので、ちょっとねゆるくお話せたらなと思っております。
はい、
本当でも参加してくださった方たくさんいてありがたかったですよね。
いや本当になんかいろんな国から参加していただいて、で結構なんかやっぱり海外に住んでる方でもいろんな方がいるじゃないですか。日々家庭の場合もあるし、その旦那さんが外国人の方の場合もあるし、
で仕事もでも駐在で行ってる人もいれば、そこでこうもう現地で働いてる人もいるし、駐在の中でもずっともう海外を渡り歩く、スライドって言ったりするんですけど、スライドするっていうパターンもあれば、もう帰りますみたいなのは絶対決まってますみたいな方もいるし、家庭によっていろんな事情が、私の場合なんてそうですよね、もう教育移住を、私別の座談会で教育移住の座談会にも出たんですけど、もう自分でこう子供のためもしくは家族で移り住むために行った人とかもいて、家族それぞれにいろんな形があるんだと本当に思います。
本当にいろんな形があって、なんかもう本当家族なんだろ う、 これからね自分で選んでいく時代じゃないけど、そうなんかこうじゃなきゃダメとかないなってなんか思いましたね。
本当にだってね、飛行機乗ればというか、なんだろうね昔と飛行機なんか運輸事情も変わってるし、 世界的にやっぱ英語っていう共通言語があるっていうことなのかな。なんかなんでこんなにいろんな形になっていってるのかもちょっと気になるんで。
あれかな、やっぱなんていうんだろう、グローバル化してるのかな。こう会社もなんていうんだろう、こうどこどこの国の会社みたいなのからこうだんだんいろんな国にもね、あの拠点ができる会社もいっぱいあるし、
とかあと海外の情報が瞬時に入ってくるもんね、どこにでも、
う
ん、
そうだね、
それもねあって、本当私たちが何を選び取るかっていうことだよね。
でインターネットでもいろいろ調べれるもんね、調べればいくらでも出てくるから、だからなんかやっぱり教育移住しようと思ったりとかしても、あの前よりももしかしたらちょっと気軽に調べられるようになってる分、気軽に行けるようになってるのかもしれないなと思ったり、
そうだよね、なんかオンラインで学校見学とかもきっと進んだろ、だろうし、
コロ
ナ以降、本当にそうだろうな。継承後のフェスのお話の中でなんか印象的だったこととかあります？
なんかあの継承語日本語っていうと結構どっちかっていうとの、あの、まあ、ミックスの子供、そう、あのお母さんが、例えばお母さんが日本人でお父さんが外国の方とか、まあ、その逆とかね、そういう感じのイメージで私はやったんですけど、意外とその教育移住されてる方からのお悩みの話とかもあって、なんかこう、これもあれだなと思って、その一括りにはできなくなってきたなっていうのが、
確かに、
ね、あのよくね、あのミックスの子供の間の親同士で喋ってると結構これ話になるんですけど、こう2言語喋れるのが当たり前思わないでほしいっていうね。結構
いや努力してますよってことでしょ。
そう、そうでもなんか例えば喋れなかったら、結構よくあるあるなんですけど、例えばイタリアに住んでる、私はイタリアに住んでて、日本語喋れない子を見て、イタリア人には結構そのなんか相手の気持ちを汲み取って喋るとかいうのは基本的にあんまりしないので、思ったことをバンバン言う人が多いですよね。そしたら我が家は1人目2人目は日本語もイタリア語も英語も喋れる感じなんですけど、で3番目は日本語は分かるけど日本語は話す、あんまり話さない、
発はしないんだ、
発しない、で4番目は、日本語分かるけど、まあ、分かる程度がちょっと3番目の子よりも低いですよね、低くやっぱりもっとイタリア語よりになって、今5番目の子供も最初に出た子供ことはもうイタリア語が最初だったし、で今一生懸命その5番目から一気に引っ張ってるんですけど、日本語でも何て言うんだろう、何か例えば周りに私日本人ほとんどいる地域じゃないので、日本人本当指折り数えるぐらいしかいないところに住んでるんですけど、日本人全然いないことはなくて。いないことはないっていうか、本当2人
数えられる
感じでいるんですけど、そこの子供たちはじゃあ日本語喋れるかって言って喋れないんですよ、でそれでですね、例えば一緒にいて、そこ日本語、あなたの子供日本語喋れないのとか言うんですよ、イタリア人の人が、うわかわいそうねとか、
へえかわいそうか、
なんかもったいないとか、
あもったいない、
でそういうことを結構言うんですよ、で私すごくそれが嫌で、なんでかってそんな簡単じゃないし、そうものすごくそういうことを言ってほしくないなと思ってるので、でもなんかでもどうかな、でも私も日本にいてそんな何も知らないときは、なんかミックスの人見れば喋れるんだろうなと思ってた、どこかで思ってた自分がいる、
思っちゃうよ、なんか思っちゃいますよね、なんかに遺伝子でが混ざってるわけじゃないですか、ミックスって言われる子たちはやっぱり、なんか見た目が混ざってると なんか喋れるんじゃないかって、
そう
なんかね思っちゃうっていうのはすごく感覚としてはわかるけど、だからこそモヤモヤだよね。なんか見た目とのギャップっていうか、
そう、
そう
なんです。なんかね、
言葉について学ぶと、
うん、
あ、まあ、なんかね、私あの第二外国語として英語を学ぶ子たちに向けた教授法っていうのがあるんですけど、うん、あの教え方、うんうん、それの資格を一回取ったことがあって、
うんうん、
でそれの中で、まあ、言葉っていうのはどういうふうに人間は習得していくかみたいなことをその講座の中で学んだんだけど、
うんうん、
でも学び方がさ、シンガポールで英語で習ったから、
うん、
あの私そんな英語できないのに、
うん、
自分の勉強のためも含めてとか思って英語で学んじゃったら半分ぐらいしか意味分かってないと思うんですけど、でも一応取った資格。
その感覚が大事ですよね。でもね
まさにもうそうそう、うん、第二外国語って感じ、
うん
うんうん、本当にそうそう、でも人間がどう、子供たちがどう英語を学、英語じゃないな、言葉を学ぶか、
うん、
でまあ大人になって第二言語としてどう学ぶかみたいなの違いとかをこうその講座の中でやったんですけど、
うんうん、
やっぱり、
うん、
自然に聞いてて喋、なんか到達できる言語レベルって言っちゃうとあれですけど、こう自分の意見を表現するとかのレベルはもう決まってるわかります。だからもうその後は自分で努力するしかないのっていう、
うんうんうん、
だから喋れるには努力が必要なんですよね、言葉って。
そう、
どこ何でも、母国語でも第二言語でも、
そうそうそう、いやいや本当に本当に、そう、あの聞いてわかるのと喋れるっていうのはまたちょっと違う域だなと思ってて、そう
そうだね。
私もともとはイタリア語全然喋れないで、喋れない状態のままイタリアに住み始めたんですよね。
うん、えらい。
で、もう本当に最初喋れた言葉は、私あの本でね、さっと勉強して、私は千秋です、何歳ですみたいなのと、どこから来ましたみたいな、それぐらいしか、あと初めまして、その言葉ぐらいしか知らない状態で住み始めて、で、あの。もうすぐ子育てが始まっちゃったので、勉強、ちゃんとした勉強をしないまま、
座学というか、こう人から学ぶっていう時間をがなかったとね、
なくて、そう、あの勉強本開く余裕もなくて、
うん、
で来たら、まずだからやっぱりね、あの言語の発達段階でやっぱりまず聞くから入るんですよね、
うんうん、
で聞いた後にやっと話せるようになるっていうのが、聞いて分かったけど、その後に話そうと思ったら話せない、自分の思ってることは言えないとか、その状態の時にね、ちょっとあの2歳児のイヤイヤ期みたいなのが、
自分なんで分かってくんないのみたいな、そういうこと、
なんでなんか言いたいけど言えないっていうモヤモヤ、分かってる、分かってるんだよ、分かってるんだけど言えないだけなんだよっていう、このモヤモヤ感、なんか
日本語なら言えるよみたいな。
そうそうそうそう、なんかそれがなんか、なんでこの気持ちを言えない自分に対してもイライラみたいなのが、なんか、あ、子どものもしかしてそのなんか2歳児とか3歳児のイヤイヤ期ってなんかこういうのもあるのかなって思う感じを、自分でそういう体験があって、
それを知ってるでも大事だよね。でも知ってても、
うん、
あのちょっと千秋さん家の家庭事情の方に行っちゃうけど、知っててもやっぱり日本語を、うん、まあ、あの継承していきたいっていうか、
うん、
日本語で話したいっていう、なんだろう、子供とは日本語でコミュニケーションを取りたいって千秋さん思ってる、
思ってる
んだよね。
思ってる、うん、あ、思ってるっていうか、あれだよね、一番最初の子供とかは私イタリア語喋れない状態から子育てを始めてるから、
あ、そうか、
日本語
そうか
とコミュニケーション取れないでしょ、
それしか喋れないってことだもんね、千秋さんが。
そうそう、私がだから、私がもしイタリア語教えたら変ななんか中途半端なイタリア語で育てちゃうことになっちゃうのが嫌で、そうそうそう、それでそこから始まったんだよね。そう、だから最初はその日本、あとなんかその時あの、まあ、育てる前に、あの妊娠中にいっぱい本を読んで、やっぱりどうしようかなって言葉を、
子育てに、
そうそう、子育ての
言葉を、
そうそうそう、どうしようかなって、まあイタリア語では育てられない状態だったけど、でも、うん、どうしようかなっていうのが自分の中にあって、本を読んだ時に、なんかあの一人一言語っていう方法を、やっぱりそれを言ってる本が多くて、
一人一言語どういうですか？
一人は私が例えば、もしイタリア語と日本語が喋れても日本語でしか会話をしないとか、あの私の例えば夫はあれですね、あのイタリア人で日本語が全然ベラベラに喋れるんですけど、ネイティブ並みに喋れるんですけど、でもあの夫には、イタリア語で子供には接してもらうっていうのを決めて家の中で、そうだからまあそれが絶対ってわけじゃないんですよ、それが絶対じゃないけど、まあその家のそれぞれの家庭に合った多分言語ルールみたいなのを決めておいた方が、やっぱり、ね、夫婦間のコミュニケーションも、その後結局子育てって夫婦間のコミュニケーション結構いるじゃないですか。
いる。
そうだからそれをまあ最初にあどうしようかっていうのを話し合って、でやっぱりじゃあ一人一言語っていう、その自分たちの自分の母国語で子供を育てよう、母語かなっていうんだけど。
千秋さんと旦那様はちなみに何語で喋ってるんですか？
あ、私と旦那さんはね、あれですね。とは基本最初は日本語で喋ってたんですけど、イタリア語と日本語で喋ってるのが多い。
あ、もうミックスし、もしミックス？
ミックスしてる、ミックスしてます今は。あの私と夫はね、
旦那様がイタリア語で千秋さんが日本語で会話が成立してるってこと？
あ、うん、それで会話が成立する時もあるし、例えばちょっとあの強めに言いたいときはイタリア語の方が聞くので、なんかちょっと強めに言いたいときはイタリア語で言ってみたりとか、あとあの今二世帯住宅に住んでるので、あの最初からちょっとあれだったんですよね。私とあの夫が日本語で会話をするのが、夫の親からすると、
そう
だね。ちょっと何喋られてるのかわからないっていうのがやっぱりストレス。だったみたい で、あとなんか私のためにならないからイタリア語で喋りなさいって、まあ、言ってたのもあって、であの一緒に最初は住んでなかったんですけど、今二世帯住宅に住んでるので、まあ、そうですね、義理の両親が入って喋るときはイタリア語、で喋ったりだとか、
絶妙なバランスだよなんで絶妙っていうか、もう本当バランスで成り立ってるね、その
そうそう、でもね、でもあれなのよ、あの日本語とかイタリア語で喋ってるとかいうもう感覚がないの。
あ、ちょっと今日今怒ってるからパッて口をついて出たのがイタリア語とか、
そうそうそう、後で後であ今何語で喋ったかなって言ったらもう覚えてないぐらい、あのそう、これこの間ねたまたまそのイタリア人の、あの日本語を教えてる人と喋ってる時に、なんかすごくすごくその人は文法を勉強してるし、あの分かってるんだけど日本語、でも喋ろうと思ったら喋れないっていう話になって、でこの違いは何だろうねっていう話をしてた時に、あの例えば私は勉強してイタリア語を喋れるようになったわけじゃなくて、自然にあの耳から覚えてで喋るようになって、であとその後あの学校からの文章が送られてくるので読むようになって、で返事しなきゃいけないので書くようになったっていう、その流れで来てるんですけど、
必要だからな、そうなってきたみたいな、
そうそういうね流れになってて、で多分あのその日本人でも日本語を覚えるときってきっとそういう過程できっとみんな覚えてて、 いきなり文法からとか、
子供がってことだよね。
そうそう、子供も、うん、みんな結局こう言語ってそういう最初から勉強して覚えてるわけじゃなくて、
うん、
だから多分、うん、私がそういう過程を踏んでるので、そんなに日本イタリア語で喋ろうとか思わなくてもいけてるんじゃないかという話に、
うんうん、国語と同じようにこう習得
した、
うん、順番的に習得したからってことか、
うん、そうそうそう、
この回路が同じような回路で出来上がって、
でも私のイタリア語がじゃあ完璧かって言われたらそんなことはなくて、日常生活とかをするのには困らないけど、困らないし、ちょっとわからないことがあったら、あのこれちょっと何って聞けばわかる、
うん
うん、どういうこと、どういうなんか難しい言葉とかわからないことを、あこれどういうことどういうことって、あの学校のねこととかも、学校のクラスの代表のお母さんとかに、あのこれちょっとわからないんだけどって呼び止めて聞けば教えてもらえるっていう感じなんだけど、でもあのニュースを見てじゃあ全部わかるかとか言われたらわからない、
うん、
ああそう、だから今からここからまたさらに伸ばそうと思ったら、これそろそろイタリア語をちゃんと勉強したらきっと伸びるだろうなと思って、自分の中で、
うん、だって日本語も一緒だもんね、私のたちの日本語だって知らない言葉ニュース見たらいっぱいあって、え何のこと、うん、と思ってググってあそういうことねとか、
うん、
子供たちだって知らないことがいっぱいあるから教科書を使って勉強してるのであってみたいな、
そうなんだよね、
うん、だからそう、家庭内だけで使う言葉ってすごい限られてるから、
そうなんだよね、だいたいさ小学校3年生ぐらい、日常的な話とか日常的な文とかって小学校3年生ぐらいまでやれば結構いけるって言われてるでしょ、なんか5年生ぐらいからになると結構難しい言葉が増える
、うん、確かに急に難しくなったなっていう感覚を持つ人もいるよ、持つ子もいると思うな、
うん、そうそうそうそうそう、小学校4年生ぐらいからあの日本人の補習校、日本語の補習校、
うん、
あの補習校って海外でその月曜日から金曜日までは現地校に行ったりとかインターに行ってる子たちが土曜日とかにこう通う日本語を学ぶ、あ、まあ、日本国語だよね、国語の授業を学ぶために通う補習校っていうのがあるんだけど、そこあれだよね、そこがだいたい4年生ぐらいで辞めちゃう子が多いっていう話をよく聞く、
あ子供からもういいかなってなるってこと、
そうなんかやっぱりあのしんどくなっちゃって、うん、やっぱり普段あの現地校とかに通ってて現地校の宿題とかもある中で、うん、補習校って結構厳しくてあの、うんうん、テスト漢字のテストも毎週あったりとか、
うん、ある大体あるかな、どの国もねきっと、
そうそうそう、でもあの私は近くには補習校、日本人の数が少ないから補習校はないんだけど、
うんうん、
そうそう、日本語を教えてる関係で日本語講師仲間の人からそういう話をよく、うん、聞く、やっぱり4年生5年生ぐらいで辞めちゃう人が多いっていう、ぐっと難しくなる
んだよね、私もシンガポールで補習校で働いてた経験があって、あ、
そうだね、
うん、そうそうね、難しくなるのもそうだし、なんか言いたいことが、
うん、
そうだね、さっきの千秋さんの話にちょっと戻るけど、やっぱ自分の言いたいことが日本語で言えてるのに、
うんうんうん、
なんかそれ以上こうお勉強っていう感じで求められ始めると、
うんうん、
なんでやらなきゃいけないんだろうとかそういう感じになるのかなってっていうのは思っていたね、あの補習校で働いてる時に子どもたちはこれをどう感じて、
うんうんうん、
いるんだろう、だって日本語普通に喋れる子たちが補習校って基本来るから、
うんうん、
あごめんなさい、補習校の種類にもよるけどね、種類っていうかこう、
うん
う
ん
うん、いろんな各国いろんな補習校があって、そこでこう働く先生たちがその土地の子に合わせてあのカスタマイズしてるはずだから、
うんうんうん、でもあれだよね、基本日本の教科書を使ってやるところがほとんど だと思うな。
うんうん、
だから、
う
ん、
そうやってやらないと、うん、あ、そうそう、でもこれって意味あるのかなって思った時に、でも教科書を使わないと、うん、あの何を学ぶかって子供によって本当に、うん、何でももう家庭で使ってきたさ言語数とかさ、うん、もしくは頻度とかでさ、うん、なんかその同じ学年の子でもバラバラじゃん、
うん、
だから教科書とかいうこう決まったものがないとその時間何していいかはが多分決めらんないんだろうなと思って、
あ、
だから教科書を使うんだと思う。まあね、あの、
うん、
基本的に、まあ、正しい日本語がそうそう網羅できるから、
うん、
っていうことなんだけど、果たしてだからその子が今生きてたりとか将来生きていくのにここの教科書に載ってる日本語で学ぶことが必要なのかっていうのは、その一人一人の子見たら分かんないなっていうのは、
うんうん
うん、この漢字書く本当にもう書かなくないっしょみたいなみたいなね、ところは、うん、そうそう、読めればいいんじゃないっていう、読めるだけでいいんじゃないとか、
うん、
そういうこうその子に合わせたレベルみたいなのもあるよなって、
うん、いや
働きながら思ってた、ね、
なんか私がそうそう、それで最初の子供とかはその日本語ね、あの私がイタリア語喋れないから日本語で育てたいっていうのがあって、うん、であのだんだん日本イタリア語も喋れるようになってきて、でそしたら子供って本当よく見てるなと思うけど、
うん、
私がイタリア語で返しても分かるって分かってるから、うん、イタリア語で返してくるようになる、返して日本イタリア語で喋ってもこの人分かるんだと思ってるみたいで
それは長女さんとか次女さんも
難しい話をするようになってるので、うん、そう逆にあの日本語であの喋ってくれるんだけど、
あ、まあ、難しい話をでも日本語で喋れるんだ、ちょうど
喋れる、長女次女は喋れる、あのニュースの話とかも、うん、逆に長女とかは分かんないでしょって思ってるので私、うん、
あ、なるほど、自分よりも分かってないでしょみたいな、
だからなんかこう困ったこととかあるとこれちょっと訳してもらっていいって言ったりとかできるぐらいのレベルまでいってるんだけど、でも3番目とかはあの私にはイタリア語で返すのに完全に日本人の人が来て日本語しか喋れないんだこの人って思うと、
うんうん、
あの日本語で喋るのよ。
あ、なるほどなるほど、へえ。
人を見てるなと思う。
でもさ、そのきっと三女さんとかはイタリアの方が楽なんだね。
楽だと思う。楽だし、なんかやっぱりちょっと日本語を喋るのがちょっと恥ずかしいって思ってるところもあるみたい。
間違ったらどうしようとかそういうこと？
なんかちゃんと喋れないからなと思ってるみたいで。
ああ、そっかそっか。
でもなんかそれはちょっとあの私もちょっと失敗したなってあの私の中では思ってて、うん、そうやっぱりあなんで私が日本語を喋らせたいかっていうのは、
うん、
私とのコミュニケーションもあるんだけど、
うん、
あのやっぱりアイデンティティとして、うん、あのイタリア人だけど日本人なわけじゃない、
うんうん
うん、で、そんなにうちの子たちってそんなに外国、ま、日本に行ったらちょっとあれ違うかな、日本人じゃないのかなっていう顔立ちだけど、でもあの髪の色とか結構その黒とか茶色ぐらいだし、
あ、じゃあ日本人よりっていう言い方が合ってるかわかんないですけど
例えばこう写真とかで例えば集合写真とか撮って浮くほどの、うん、浮くほどではないというか、
うんうん、なるほど、あの日本にもなんか外国人顔の純日本人っていう言い方も合ってるかわかんないけど、ね、でもし日本人でもなんか外国人顔の子がいる、
いる、そうそうそうそう、
そっちよりみたいな、そういうこと、
そうそう、それぐらいな感じだろうなって思ってて、なんかその時とかにやっぱりなんか日本語で答えられなくてちょっとショックな思いをしたりだとか、そういうところからこう日本を否定してほしくないなっていうのとか、あとなんかやっぱり自分が何人なのか分からなくなるんじゃないかなっていうのがあって、イタリアにいたらでもイタリアにいたらイタリア人とは言われないみたいな、 タリア人とは言われなくてアジア人みたいな、まあ、中国人って言われたりだとか、そう、そういう感じがあって、そしたら中国人って言われて私日本人なんだよって答えてるみたいな、うん、感じで、あのね、ミックスとかって聞かれないって言ってたよ。
あ、どっちみたいな、どういうこと、
どっちっていうかね、あのイタリア人とかいう、イタリア人も省かれて、イタリア人とのミックスだって分かってるんだけど、聞かれ方はあの、え、あなたなんか、え、なんか日本人なのみたいな、こう、まあ、どっちでもあるんだけどねって思いながら、うんうん、日本人なのっていう風に聞かれるって、うん、なんかこうミックス、ミックスなのみたいな感じで聞かれないっていう、日本人なのかって聞かれる。
だからな、日本人っていうアイデンティティね、なんか、うん、ここって言葉はすごい密接に絡んでるなとも思うし、
うん、
ね、歴史も絡んで、なんていうのかな、歴史とかない、なんかフランスにいるとすごくこう歴史的な背景をで、こう例えば誇りに思ってるとか、うん、なんてさ、うん、ヨーロッパにいるとさ、うん、ごめん、アジア人からするとさ、何人も一緒に見えるわけですよ、わかる、アジア系じゃない人とか、なんていうのかな、アフリカ系っていう言い方ね、くくっちゃうと、もうなんかじゃないヨーロッパの人たちみんな一緒の顔してるみたいな。
わからないよね、私もスペイン人とイタリア人の差とかわからないし、もう下手したらあの北イタリアの人とあのフランスの人とかの差もわからない、
うんうん、そうだよね、絶対だって入り混じってますもんね、遺伝子っていうか、うんうん、ね、それでも何人ってあるっていうのは、うんね、歴史とか、まあ、地理っていうよりでもやっぱ歴史な気がする、歴史とあとは言葉、意思疎通がどんだけできるかみたいな、
うん
うんう
んうん、
今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方はぜひ配信登録をお願いします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、子育てや海外在住のテーマで様々な座談会やオンラインでのイベントを開催しています。イベントのスケジュールはマザーズコーチングスクールインターナショナルの Facebook ページでお知らせします。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは、See you next time!